38章を開いてください。ヨブ記の38章ですね。そして、午後の礼拝で36章の22節から38章の最後までを学びますが、ごめんなさい、これ39章の間違いです。また39章の間違いですね。午後はですね、39章まで学びます。36章の22節から39章までを学びますが、今朝は38章の1節から3節に注目してみたいと思います。でまずお読みします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。ということで、ついに主がヨブに対して語りかけました。これまでヨブ記を一緒に読んできた方々はこの時をいつかいつかと待っていたかと思います。友人たちとの議論を聞き、そしてエリフの主張をこれ、今日読み終えますけれども、その中でヨブがずっと主が語ってくださることを待っていて、皆さんも同じように、では主は何を御心にされているのか、では主はどういう意見を持っていらっしゃるのか、すごく気になったかと思うんですね。でじれったかったかと思います。早く答えてよと思っていらっしゃったかもしれません。それがでも実はミソで、ヨブ記の忍耐するということがですね、ヨブ記では主題になっていますが、ヤコブ書で、見なさい、耐え忍んだ人は幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。読むのも忍耐がいりましたよね。ついに神が語られます。でその私たちのそのヨブ記を読んでいる中での苛立ちというのは、そのままヨブ自身の苛立ちでもありました。不条理なことが起こると、なんでという問いかけを当然私たちの心の中でしていくわけなんです。何かが悪いことが起こる、このこと自体ももし希望があれば、理由付けがあれば耐えられるのに、それがないということの方が実は人間特有の苦しみとして最も大きなものなわけなんですよね。難しい言葉で実存的な苦しみというふうに私はお話ししてきました。でこの問いを直球でぶつけていったのがヨブだったわけです。何度も何度も、なんで神はこのようなことをされるのですかと聞いてきました。で法廷を想定しながらその問いかけをしていったわけなんです。つまり自分が原告あるいは被告に立ち、神がその相手になりですね、そしてあなたが答えてくださいと要求するほどにまでなったわけなんです。で要求しても神は右にも左にも前にも後ろにもいないという状態だったんですね。そこでついにヨブが、神がヨブに現れて語られたのが今の言葉だったんですよ。で今の言葉はヨブにとっては意表をつくものだったと思うんですよね。 私たちにとっても意表をつくものだと思います。一つ目は、嵐の中から語られてるんです。どうでしょうか。私たちは神の語りかけを穏やかで静かな自然の中で語られたいと思うんじゃないでしょうか。賛美の中でも美しい自然はですね、そこから始まった賛美を先ほど歌いましたが、とても静かな、とても和やかな、そのような美しい自然の中を私たちは情景として浮かべるんですが、同じ自然なんですけれども、嵐から語られるという意外性があるわけなんです。で、二つ目は、このものは誰かと二節で言っているわけなんです。ヨブはこれまで、なぜですかと。だから、英語だったら why と言ってるわけですから、答えは何ですか ?because. だから、なぜならと神様が答えてくださるのかなと思ったら、お前は一体何者かと。そのような問いかけをするお前は誰なのかという神様の問いかけになってるんですね。つまり、あなた自身を知りなさい。ヨブが神に問いかけている中で、自分が何であるか、誰であるかを、失っていたんですね。で、3つ目の意表なそのもの、それが、私はあなたに尋ねると3節で言っています。ずっとヨブは神に尋ねていたんです。で、神に尋ねている中で、神から尋ねられるということは想定しなくなってしまったんです。神から聞くということを彼はずっとしていなかった。神に語っていた、神に問いかけていた、神に聞かせていたんですが、神から尋ねられるということだったんですね。で、この以上の3つの点について話していきたいと思います。1つ目、嵐の中で語られた。この一節ですね。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられたと。実は、2週間前の午後の礼拝で、ヨブ記を学んだ後でですね、かなり天候が怪しくなり、実際に稲妻が走り、雷が地面に落ちたんですね。で、実はエリフ、この神が語られる前にエリフが話しているんですが、その時からすでにもうその嵐が来ていたんでしょう。少しずつ来ていて、その中でエリフが語っているんですね。で、37章の1節から5節を見たいと思うんですけれども、これエリフの言葉ですが、これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく、しかと聞け、その御声の荒れ狂うのを、その御口から出る轟きを、神はその稲妻を前天の下まっすぐに進ませる。それを地の果てから果てまでも、その後で雷が鳴り届く。神はそのいかめしい声で雷鳴を轟かせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされると。で、このエリフの、ことを私は思い浮かべました。その2週間前にですね、正直これが神の声だったらたまったもんじゃないなっていう感じでした。ここで彼が言っているように、心がおののきます。で、退きます、飛びのきます。そうですよね。その場にいることはできません。家に、または建物の中に避難して、その嵐の過ぎ去るのを待つしか ないわけなんです。その先ほど話したその自然、きれいな自然のところの神様の声を期待しているのとは全然違う。え、これなのと。そして退かなければいけない、避難しなければいけない、恐れおののかなければいけない声なんですね。ところが、けれども私は、まあ、そこで悟ったことというか分かったことがあります。このような雷がなければ自分のしていることをやめることはできないな。どうでしょうか。私たちが自分の活動をしているときに、外で何かをしているときに選択肢がないですよね。雷が来たら、稲妻がこの走ってきたら、もうどんなことがあっても続けて行いたくても嫌が応でもやめて、そして神がなされることのみを見ていくしかできない。つまり人の技が全く介入できない。これが嵐の中で神の語りかけに現れているものなわけなんです。人の技が全く介入できない。したがって神が嵐の中でしばしば語られます。生活の嵐、人生の嵐、そこに初めて聞こえてくる神の声があります。で、嵐が来ると自分のしていることが当然乱されて混乱が起こります。自分の今までしてきたことが台無しになることもあるわけです。絶望します。でもこれが人生の中で必要な過程なわけなんです。プロセスなわけなんです。なぜならこれまでの自分が築き上げてきた技がかえって神様との出会いの妨げにもなっていたわけなんです。自分ではどうすることもできない、全く自分では制御できない、コントロールできないところにいるからこそ初めて神を見ることが多いんですね。新約聖書にも嵐が出てきます。イエス様がガリラ横の嵐を沈められた時のことを思い出してください。もう夕暮れで、そして向こう岸に渡ろうとイエス様は言われました。弟子たちと一緒に船に乗り込まれまして、激しい突風が起こり、船に波がかぶって船の中にも水がたくさん入ってきました。ところがイエス様はぐっすり寝てるんですね。弟子たちはこう言いました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエス様は波を叱りつけて、この風を静かにさせました。止ませました。で、弟子たちにこう言われました。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。この弟子たちへのイエス様の言葉って予部への言葉と基本的に同じですよね。嵐が起こると私たちでは何もできなくなる、弟子たちも何もできなくなった。そこで弟子たちは何したかと言ったら、語ることをしたんですよ。弟子たちはイエス様に、なんで手伝ってくれないんですか、なんでこういうふうにしてるんですか、なんでなんでと言って自分たちの方でずっと語っていて、イエス様が言われた言葉、向こう岸に渡ろうという言葉を書き消していたんですね。自分たちの方で、自分たちの方でもうそれを押しのけていたわけなんです。で、これがヨブと同じであります。ヨブも苦しみがあってなんでですかとずっと話していたわけなんですけれども、神様がそこで何を語っていらっしゃるか、これを聞いていなかったわけなんです。主に対する信頼を失っていました。聖書ではこの世の終わり を話していますが、国々が騒ぎ立つという言葉が詩編の2編の1節にあります。でニュースを見ると心を騒がせる話ばかりなんですよね。しかし主はゼカリアを通してこう言われました。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。ここですね。主の前で静まる。神の前で完全に魂をこう委ねるっていうか服する。神の前にもう自分を服させる、服従させる。その時に初めて聞こえてくる神の声があるわけなんです。そして38章2節、2つ目に行きます。この者は誰かと神が問いかけられている点ですが、この2節には2つの点があります。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くする者は誰かですね。この2つ、知識もなく言い分を述べている、そして摂理を暗くしているということであります。この摂理という言葉、経倫と、この新教堂訳では訳されてますね。経倫というのは経済の経に、倫というのは糸偏に、倫理の理の人偏がない方ですね、うん、昔は経済じゃなくて経倫って訳されてたみたいで、エコノミーっていう言葉ですね。それを暗くしているというこの2つの点ですね。で知識もなく言い分を述べ立てていることをまずお話ししますが、ヨブがあまりにも不条理なことで、一体どうしたことかと神に問いかけているわけなんですが、私たちに知らされていることって全貌の全体のごく一部なわけなんです。神が私たちの思いをはるかに超えたところでご自分のことを行われているわけなんですよね。でもだったら教えてくれたらいいじゃないのって私たちは思うんですよね。でもそれはですね、生まれたばかりの赤ちゃんが大人のしていることについていちいち文句言ってるのと似てるんですよ。あまりにも知識が差がある。いや、子供と大人よりも万倍も億倍もの違いがあるわけなんですね。でも神はその小さきものを愛してやまず、そのごく一部を示しながらご自分の計画を実行されているわけなんです。ところがヨブは対等な立場で同じ法廷で原告被告という立場で討論したいと神に言っていたんですよ。それで神はお前は何者か、知識もなく言い分を述べ立ててって言ってるんですね。で、それで分かった、じゃあ私はということで、ごくわずかな知識だけでもということで、神様が地球の土台はどのように敷かれたのか、あなたは知っているのか、どこにいたのか、海の底を見たことがあるのか、雪や氷が空の中でどのように作られるのか、あなたは見たことがあるのか。このように自然界にある圧倒的な知識を持って神様の計らい、計画がヨブのそれをはるかに超えていることを教えられたわけなんです。神はご自分のことを教えるのに教科書を2つ持っておられます。自然と聖書です。難しい言葉で、一般啓示とよく言われますね。自然は一般啓示、聖書は特別啓示と呼ばれます。自然というのは、一般啓示というのは、その自然界もそうだし、あとは人の良心ですね。それに神がご自分を教えられる。そして特別啓示というのは、 もっと人格的な神、その自然だけではわからない、自然ではその神様の大きさ、永遠ですね、力はわかりますけれども、その人間の地上位っていうんですか、その感情とか知性とか、その細かいその小さなことにも関わってくださる人格のある方、神ご自身も喜怒哀楽のある、それを示しておられるのが聖書を通してであるわけなんですね。そして終わりの時に御子によって神を示したと、イエス・キリストを記録しているのがこの聖書であります。で、自然界に掲示されている神を認めないと、その人の思いが暗くなる、無知になると聖書には書いてあります。ローマの1章の、20節から22節にこう書いてあります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ神は、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなりと、自然界に現れている神様の存在、これを認めないと自分の思っていること、考えていることも暗くなる、見えるものが見えなくなる、聞こえるものが聞こえなくなる、人間として当然してはならないこともするようになるわけなんです。人間にとっての無知って何でしょうね。無知、無知という言葉を聞くと、では教育が必要だってなりますよね。知識がないから、その知識を与えて正しい判断ができるようにするためだと考えますが、無知ってそういう簡単なものではないです。当然知っているべきことを拒んでいるので、見えるはずのものが見えなくなること、これが無知であります。アメリカでドッキリ番組みたいのがあってですね、その人種や宗教の差別に対する実験をするんですね。で、あからさまな人種差別を発言する人が、例えばお店で店員の人が発言し、そしてその被害に遭ってる人も俳優さんなんですよ。で、そこでその悪に対していかに対峙、その対決するか、立ち向かうかをこう見ていく、その立ち向かうかどうかは、その実際にいる人たちで、俳優じゃないんですよ。それで見ていく番組なんですね。で、黒人の人たちが集まる特屋があってですね、でもう全員が黒人なんですよ。あの店員の人もそのお客さんも黒人で、ただその黒人のお客さんの彼女が、ガールフレンドが白人なんですね。で、待合室で待ってるわけ、待合っていうかその椅子で待ってるわけですよね。で、そこで黒人の店員さんが、あなたは白人だから出てってくださいってこう言うんですよ。で、いろんな人が、お客さんが、びっくりした顔をしてるわけですね。で、一人の人が、かなり強くその、立ち向かったんですね。間違ってるという話をしたら、店員は言うことを聞かなかったので、その客が言ったのは、もうあなたと話しても意味がないです、無知は直しようがないからって言ったんです。 Because of your ignorance って、 ignorance、ね、これ無知という言葉を使いました。人間として当然皮膚の違いで待遇を変えるって間違ってるって分かるんですけれども、かたくなに拒んでいるので、 そのように説明しても思いを変えることができない固くなさがあると、頑固さがあると。でイエス様が十字架の上で許してくださいと言われたのはこの無知の罪なんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、とご自分を死刑に定めて群衆を煽っているユダヤ人の宗教指導者がいました。またイエス様をからかっているローマの兵士たちがいます。隣で十字架につけられている囚人でさえが、お前がキリストだったら俺たちを救えと。で彼らがみんな知ろうと思えばイエス様が約束された救い主であるということが知り得たのに、拒んでいたので無実の人間を罪に定める悪を行ったわけなんですね。でその罪に対して彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、イエス様が言われました。で、ある人がこう書いてました。人を殺す者も、差別する者も、騙す者も、盗む者も、勧誘する者も、皆自分が何をしているのか知らないからこそ、そのようなおぞましい罪を平気で犯しているのです。この無知のゆえに、人々は神の御子であるイエス様でさえ、十字架につけて殺してしまいました。知らなかったでは済まされないことです。イエス様がこの罪のために死んでくださいました。で、私たちは神について知らされていることは数多くあるんですよ。ものすごいたくさんあるんです。でもそれについてはその知識に対して服従することをしないで、受け入れることをしないで、知らされてないことについて非難するわけですね。知ることについての欲求って私たちは果てしなくあるんですが、服従する、服することについての願望に著しく欠けているんですよ。それが神がヨブに対して言われた、知識もないのにその言い分を述べ立てるという言葉につながるんですね。でもう一つ、摂理を暗くするものは誰か。この摂理が、先ほど言いましたように新共同訳は競輪で、口語訳だと計りごととなっています。英語はカウンソ、あのカウンセリングの言葉ですね。カウンソで、僕私は新共同訳の言葉が好きなんですね。競輪なんですが、神がどのような方法で世界を治めて導いているかということであります。で、ヨブに対する競輪、神の取り計らいってどういうものだったでしょうか。彼は潔癖でした。正しい人でした。でも一日にして数多くの家畜、羊飼い、10人の息子娘を失い、その後で重い皮膚病を患い、夜も眠れぬ日々を過ごしていた。この神の取り計らい、競輪って何なのか。とっても特殊なんですね、ヨブの場合って。正しくて潔癖であると誇ったのは神ご自身なんですよ。自分でなんかね、ヨブがね、私は正しいよ、潔癖だよって、まあ、彼言ってたんですけど、一章を見ると紛れもなく神ご自身が彼は潔癖で正しいっておっしゃっているんです。で、サタンが挑戦したんです。あなたが多くのものを与えているからあなたを敬っているんでしょう、大事にしているんでしょう。で、神はそうじゃないんですよね。ヨブがたくさんのものを与えられて、その神を敬っているっていうのを、そうじゃないって分かっているんですけども、サタンの告発を にその挑戦に受けるために財産に触れていいと神は言ったわけなんです。皮膚に対しても触れてよいと神様はお許しになったんです。ヨブが神を敬っているか、財産ではなくて健康ではなくて本当に神を敬っていることを証明するために、ヨブが本当に神様を恐れていることを証明するために、そのようなことをお許しになったわけなんです。だからヨブがこれだけ苦しみに遭っていたのは、神がヨブの罪を責めているのではなくて、むしろサタンが責めているところから守るために、彼をかばうためにお許しになったことなんです。この神の配慮なんですね。取り計らいなんです。これ競輪って言ったその理由です。こよなく愛していて信頼しているから、このことをお許しになったんです。ヨブはそんなに神に愛され注目されているなんて知る由もなく、この深い取り計らいを自分を理由もなく意地悪く責め立てていると神が、こうやって競輪を暗くしてしまったわけなんですね。で、神様の取り計らいには正義だけではなく愛もあります。愛というのは正義とは違って定式化することできないんですよ。2人以上のお子さんをお持ちの親御さん、いらっしゃいますね、この中にも。教育方法を一つにすることができたでしょうか。できないですね。いつも悩んで、こうしたらいいか、ああしたらいいか、逡巡しながら決断して、でもその決断も本当に正しかったのかどうか悩む。心に関わることです。だから正義の計りにかけると愛は不条理に思われるところに威力を発揮するんですよ。例えばね、100人の羊がいて99匹の羊を置いて1匹の失われた羊のために羊飼いが探しに行くって不条理でしょ。99匹置いていくんですよ、1匹のために。不公平、不条理、いろんな言葉が使えると思うんですが、この不釣り合いを成し遂げるのが神の愛なんですね。だから神は正義であられるだけではなく愛であられます。で、これをどうやって両立させるか、究極の不条理を神は行いました。自分の子キリストを十字架につけて人の罪に対する罰を身代わりに受けさせるんです。自分の愛する独り子をどうやって反抗する者たちのために身代わりに罪に定めるようにさせるか。こんなひどい話ないんですよね。ちょうどヨブに対してと似ている、いやヨブ以上なわけなんですが、イエス様は父なる神に信頼されていたから、愛されていたからこそ、そのひどい仕打ちを受けるようにされたわけなんです。神が私たち罪人を一人一人救いたいと思う配慮、神の取り計らいがあったので、その一人子が究極の苦しみを味わうようにされたわけなんです。キリストの十字架にある神の取り計らい、私たちの思いをはるかに超えています。目で見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことがないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると。でね、ヨブはね、この特別な取り計らいの中で もだい苦しんで、うめいて、絶望して、でも自分でもわからないのに突然驚くことを発言するんですよ。その発言がキリストの働きそのものを表していた働きなんです。それを私たち見てきました。例えば16章の19節で、今でも天には私の証人がおられます、私を所証してくださる方は高いところにおられます、私を保証してくださる方がいる。これまさにイエス様です。そして19章の25節と26節には、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると。あがないをしてくださる方が来てくださって、私はこの肉が剥がれてから復活してからこの方を見るのだというイエス様のことを話したわけなんです。だから頭では理解できないんですよ。ヨブは全然理解してないんですが、自分の体って言ったらいいかな、存在から神様の愛の取り計らいを経験してたんですね。だからその言葉が出てきたんです。頭では理解できてなくても、神様と格闘してもがきながら、実は自分のうちにキリストを表すべく神が働いてくださっていたんですよ。私たちね、あんまり頭で考えない方がいいです。私はキリスト者としてイエス様にどれだけ用いられているのか、大した働きもできていないのに、このようにね考えると思うんですよ。でも実はそのイエス様、あなたは何をなされているのですかというもがきの中で、周りの人が見たら、また神ご自身がご覧になったら、はっきりとキリストが現れていることを見ることができるわけなんです。いつもこのことを証ししていますが、今や日本に宣教の働きに来ている私の友人がいます。友人の家族がいますね。今入間市にいるボリンジャー家ですね、ダン・ボリンジャー美穂子さん。私たちはアメリカで出会って、彼が私スクールミニストリーの1年先輩なんですけども、私たちが日本に戻る直前に初めて男の子が生まれました。カレブ君と言います。そして私たちが日本に戻ってきた時にショッキングなニュースが来たんですね。心筋症だと。幼い子の心筋症、日本では完全に治らないで、アメリカでは心臓の移植手術をすればかろうじて治るかもという。で、彼は最後に、もう本当に生命維持装置のような形でチューブがつながれて、そして息を引き取った。で、息を引き取った時にお母さんがようやく、お父さんもようやくカレブ君を自分たちの腕に抱くことができて、ずっとチューブがつながってますからね、管がつながってるから、そしてついに自由になった、 Free at last と。その前にイエス様を信じているというカレブ君はちゃんと告白してましたから。でもお母さんがこういう証しをしたんです。そのチューブにつながれているカレブ君が十字架につけられているイエス様のようだったって。3歳の男の子がイエス様の証しをしてたんですよ。自分で考えて証ししてたんじゃないんですよ。心筋症になんで自分でなりたいと思ったんですか。全く自分の力じゃなくて、自分の意思でもなくて、でもイエス様を信じているから十字架を証ししてるんですね。これがヨブと同じなんです。ヨブがもうこんなの通りたくないと思ってもがいている時に、まさにキリストの証しをしているわけなんです。そして3つ目、最後、私はあなたに尋ねる、私に示せ。 これからの話とっても面白くなります。神様から語りかけですね。ずっと神様話していくんです。でヨブがついに答えることができなくなっただけではなく、最後は悔い改めて本当の意味で神を知ることになります。神はご存知だったんです。ヨブが神に答えてくださいというそのうめきは、神がどんどん話していくことによって彼が満たされることを初めて知ってたんです。彼が言っていることに対して、はい分かったとずっと聞いているだけでは彼の魂は静まらない、満たされないことを神は知って、神は自分が語ることによって初めて彼が納得いくっていうか、悔い改めて神の前に静まることができることを彼は神はご存知でした。神の語りかけを私たちは聞くことによって初めて神に出会うことができます。ヤコブの書の1章の19節に、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいという言葉があります。でね、ここの言葉ってしばしば人間のコミュニケーションの関係で使われる言葉なんですよね。で、事実そうだと思いますね。よく聞かなきゃいけないっていうのはそうだと。でも文脈を見ると、前後関係を見ると、実はね、神の言っている言葉に対して聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいという文脈になっています。神に対して聞くのに早くなくて、語るのばかりして、そして神を、なんでお前はこういうことをするんだと怒るのに早くなっていることが、私たちは しばしばあるんですよね。神様の取り計らいに不満を述べる、怒る、でも聞くのに早くなる。それによって初めて神様に本当に出会うことができるわけなんです。だから求道という言葉を日本語で私たちはよく使います。道を求めると書くですね。イエス様を信じたいんだけど、まだ信じられない、納得がいくまで問い続けたいとずっと質問をしていく。これもね、大事なんですけど、どこかの時点で自分自身が神様に問われていく、神様に聞かれていく、神様から聞いていかなければ本当の求道は達成できないんですよ。神から聞くときに信仰が生まれて、信仰によって神に会うことができるんですね。このように信仰は、ローマの10章の17節、聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。お祈りします。愛する天皇お父様、あなたがヨブを選んでくださったことをありがとうございます。私たちがどんなに苦しんでいるとしても、ヨブ以上に苦しむことはまず考えられないからです。その不条理に真正面から戦ったヨブを私たちに与えてくださってありがとうございます。彼の不満も含めて私たちは慰めを受けます。そのヨブをもあなたはこよなく愛しておられて、このようにしてヨブを取り扱ってくださっておられるからです。主よ、私たちの魂が満足するためには今何が必要かを知ることができてできました。主よ、どうか私たちのこの満たされない心を砕いてくださいますようにお願いいたします。ヨブと同じように、私たちがあなたの前で悔い改めてへりくだらなければいけないことを教えてくださってありがとうございました。主よ、どうかあなたが今ここにいるあなたの子供一人一人に 呼ぶと、いやそれ以上の語りかけを与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、神のことを聞くだけではなく神を見ることができるように、どうぞ聖霊が今望んでくださいますようお願いいたします。主よ、そして一人一人が応答しますように、これまで応答しなかったこと、拒んでいたことも今勇気を持って、はい、分かりましたと答えることができますようにしてください。あなたの恵みが一人一人の心に今週も注がれますように、あなたの御顔を輝かしてくださいますように、平安がとどまっていますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。